ということで、まあ、一通り説明をさせていただいたので、もし質問等ございましたら、お受けいたしますので、まあ、挙手をお願いいたします。
一つだけ、ちょっと遅れてきてすみません。ちょっともしかしたら話があったかもしれませんが、まあ、今期、Android 関連でですね、何かこう、動きがある、ないしは感触等が、もしございましたらば、まあ、お話しできる範囲で結構なんですが、お話、お聞かせ願いたいと思います。
まあ、非常にAndroid に関しては、動きが、まあ、具体化しているものが結構多い、状況にはなってきております。まあ、先日、バルセロナでいろいろなものが発表されておりますが、まあ、まず、今年最初の、まあ、Android 端末というのが、グローバルには出てくると。まあ、それに引き続いて、まあ、当然日本市場というのも非常に強い、興味を持っているキャリアさんとか、メーカーさんもございますので、まあ、今年に関して我々の業績に具体的にどれぐらい出てくるかというのは、まあ、今回この予想には一切織り込んではいません。今実際商談が進んでいるもの、国内および海外でも、いくつかございますが、まあ、それらに関しては決まった時点で、業績の予想を修正する必要があれば、修正していくという、形で考えております。なお、Android 関連の研究開発に関しましては、今期の予算の中に、すでに組み込んでおります。ですので、基本的には、純粋な研究開発として販管費の中で、やっていきますので、いわゆる、以前のような形でフレームワーク事業として、まあ、資産を積んでいくという形ではなくて、あくまで研究開発投資として今期利益を出しながら、まあ、その中で行っていくということで、すでに計画、コストに関しては計画に織り込んでおります。ですので、具体的なビジネス案件が出てくればアップサイドにつながっていくというふうに見ております。
すみません、じゃあついでにアクセスがですね、リモの、まあ、メンバーになったというところに関して、まあ、これを我々としてはどういうふうに、まあ、理解したらいいのかというところの、まあ、何かアイデアベースを教えていただけたらと思います。
まあ、リモに関しては、まあ、我々も、いわゆるソフトウェアの製品を作って売っていくという会社にとっては、嬉しい部分と、苦慮しなきゃいけない部分がございまして、もともとリモのコンセプトとしては、まあ、Linux といういわゆるオープンソースのものを使って、製品を、まあ、安く、作れるようにしましょうというのが元のコンセプトですので、理想形としては全てのソフトウェアがオープンソースでタダであると、というのが、本来、リモが狙っているものであります。でこれは例えばニモの幹事会社でもあるセリユナイトさんであったりとか、ウィンドリバーさんからすると、まあ、非常にウェルカムな話で、彼らはもっぱら、サービス、いわゆる受託開発で、が売り上げとなっておりますので、ソフトウェアのライセンスではなくて、受託開発、そういう意味で言うと、まあ、ソフトウェアのライセンスがタダであれば、その分受託開発の方に、まあ、お金が回ってくるということで、彼らにとっては非常にウェルカムな、まあ、ニモというものは非常にメリットがあると。逆に我々みたいなソフトウェアの部品を売っていく会社からすると、まあ、全てがタダになってしまうと我々としてビジネスが成り立たなくなるという脅威もあります。ただ現実問題としてはソフトウェアというのは非常に付加価値の高いソフトウェア、まあ、ある種差別要因になっているものもありますので、当然ハンドセットメーカーにしろ通信事業者にしろ、まあ、全てのソフトがタダで、逆に言うと全てのソフトが同じということであれば彼らとしても製品とかサービスで差別化はできないので、まあ、そういう意味では、我々みたいな機能部品、いわゆる差別化要素となるような、部品を提供していくベンダーというのは、ビジネスとしては、まだ、環境として、存在し続けるだろうと、まあ、特に、我々がやっている Java とかは今フェリカとかいわゆるお財布携帯のサービスとかの中核にもなっておりますので、こういうものはオープンソースないしはフリーウェアになるということはないと。ご存知のように Android でもそういう課金の部分というのはやはりセキュリティもありますので、まあ、オープンにできない、ないしは責任も発生しますので、まあ、ただというわけにはいかないということで、そういう部分というのは、我々フェリカのライセンシーでもありますが、古くから、我々としても非常にセキュアなビジネスエリアだというふうに 見ております。まあ、そういう意味で、我々からすると、まあ、今回アクセスさんが参加して、より多くの、ソフトウェアをリモのファウンデーションに提供していくということに関しては、まあ、非常に、まあ、ウェルカムであるというふうに思っております。特に、リモの場合は、幹事会社、メンバー会社になりますと、提供されたソフトが全部タダで使えますので、アクセスさんがいっぱいソフトを出してくれれば、まあ、我々としても、それを無償で利用させていただけるという意味では、非常にありがたいなと。いうふうに思っています。まあ多分ブラウザーが無償で出てくるということは、多分ないかと思いますので、まあ我々の Java と同じように、いわゆるリモとしては、標準化されない、部品になる可能性もあるかと思っています。ただ今、リモで、議論されているのは、まあブラウザー特に今、WebKit という iPhone でも使われているブラウザーというのが、まあ非常にオペレーターさん、海外のオペレーターさんからは、評判が良くて、まあ、標準リモの標準ブラウザーとして、まあ、ウェブキット、いわゆるサファリとかのベースになっているものを、採用しようという動きもあります。まあ、その場合は、標準ブラウザーとして、サファリが無料で、ウェブキットが無料でついてくるという形になりますので、オペレーターの負担も、まあ、軽減されるだろうと。まあ、これはフルブラウザーですので、いわゆる i モードブラウザーがタダでついてくるということはないかと思いますので、まあ、アクセスさんの現在のビジネスに、まあ、そんなマイナスインパクトはならないだろうと。まあ、もう一つのオプションとしては、まあ、ブラウザーは、まあ、標準化されなくて、まあ、基本的には、Java と同じような形でそれぞれの会社が、まあ、ビジネスとして売っていくと。まあ、その場合は、まあ、リモの基本的なルールとしては、共通ソフトは全部タダ。共通、優勝のものに関しては共通化しない。すなわち、メーカーさんとかが、まあ、好きなベンダーのものを選べるという形になりますので、まあ、それぞれのベンダーさんがビジネスを考えていけばいいと。まあ、アクセスさんのように、受託開発が非常に、多い会社にとってみると、まあ、リモに参加して、そういう受託開発売上を増やしていくというのは、まあ、非常にメリットがあるかなと。まあ、当社の場合は受託開発を行っておりませんので、まあ、あくまでリモの、スペックを作っていく、そのリモが、のソフトウェアを使っていくということで、その中で我々が、フェリカサービスなどを実現している、まあ、そういうセキュリティが必要な高度な、Java の技術とかを、これは商品として、個別にリモの、プラットフォームの、ユーザーのベンダーに、売っていくというようなビジネスになっていくというふうに見ております。
すいません。2点確認させてください。今期ですね、まあ、前期特措に計上しているソフトウェアの仮勘定の評価損というのは、今期はゼロになるという考え方でよろしいのかという点と、フレームワーク事業については、今期は、研究開発の投資はしないというふうに考えてよろしいでしょうか。この2点お願いします。
まず、ソフトウェアの仮勘定に関してですが、まあ、フレームワークの事業をやるまでは、基本的な方針としては、いわゆる我々の開発、まあ、年間のコストの中から、ソフトウェアの仮勘定、ないしは、いわゆる無形固定資産に行く金額と、そこから償却で、いわゆる、削られていく、まあ、コストとして発生していくっていうのが、ほぼ同額、ないしは、まあ、せいぜい、1、2割ぐらいの、金額としては5000万とか1億内外ぐらいの増減というような範囲でやってきております。で、今年に関してもソフトウェア仮勘定に関して言うと、大体、まあ、仮勘定に行くのと帰ってくるので、5000万から1億ぐらいのプラスマイナスぐらいの幅でコントロールできるというふうに見ております。で、基本的にはやはり、我々ソフトのビジネスの場合は3年償却という状態ですので、あんまりいっぱい積んでしまうとやはり、後々非常に負担になるということで、まあ、我々としては今の、我々が見越して、大体開発費のですね、30% 内外ぐらいが、いわゆる資産化されているという状態なんですね。ですから、30% いって、まあ、3分の1で返ってくるという、形ですので、まあ、ほとんど積んだものがそのまま返ってくる。そういう意味では、現金繰りがそのまま、ほとんど PL という形に、今なっております。で、今年の研究開発投資に関しては、実はこれは、まあ、我々としても、その今後への研究開発投資というのをやめるわけにはいかないと。やはり、ソフトウェアの会社として、まあ、極端な話で言うと、この瞬間、研究開発投資を全部やめてしまって、どれぐらい、現在のビジネスで、 まあ、続けられるかというと、何も我々が新しいものを生み出さないというふうにお客さんから見られてしまうと、せいぜい 2,3 年ぐらいでお客さんとしては、まあ、ブリックスのソフトを使ってももう先がないねという感じになってしまうだろうだということもありまして、我々としてはやはり我々のソフトを使うことによってどんどんお客さんとしてはメリットがあると、そういう意味でいうと維持のための研究開発およびお客さんがブリックスと新しいことを一緒にやろうと、でそれによってまあ我々が将来の利益になるような柱を作っていくと、そういう意味では研究開発投資そのものというのをあまり大きく圧縮するべきではないだろうと、というふうに考えております。ですのでバランスとしてどこに置いているかというと、とにかく、今年に関してはまず、通期で利益をきちんと出しましょうと、で通期で利益を、出せる範囲内で、どこまで、研究開発投資以外のコストを、削減して、その分を研究開発投資に回せるかというのを、目標に、予算を組んでおります。で先ほどのフレームワークの研究開発ですが、Android のところでもちょっと触れましたけど、研究開発投資は続けてはおります。我々としては、まあ、正直言って特にその今回アクセスさんがリモに入るにあたって、我々もというか私がリモのボードメンバーでもあるのでそれを承認した一人ではあるんですが、まあ、非常に大きなソフトウェア資産が、ある種タダで、我々も手に入ると、そういう意味で言うと、まあ、アクセスさんが一生懸命作ってきたオープンソースの部分を我々としてもタダで利用させていただけるという、まあ、そういう意味では非常に大きなチャンスでもありますので、我々としては、フレームワークに関しては、コストをかけずに、まあ、我々のビジネスとして、十分やっていけるんではないかと、そういう意味で言うと人月コストがかかる部分は、にもの、オープンになったソフトを使っていくと、で我々はそれに対して、まあ、高付加価値な、技術を提供することによってフレームワーク関連でも、十分、ビジネスを、伸ばせるだろうと、でその売上に関しては全くここには、計上されてないんですが、研究開発に関しては、ソフトウェア資産に積まないという形でこの、予算の中には入っております。まあ、そういう意味ではこの予算に関して本当はもっと利益出せるだろうと、いうことをよく言われるんですが、確かに、そういう研究開発投資をやらなければ、もっと利益は出せると、逆に言うと、まあ、我々としては、今は、予想としてはギリギリ利益を出す範囲内で研究開発投資を、やって、目標としては、当然、売上を上方修正することによって、利益を、上方に押し上げると、そういう意味で言うと研究開発投資はこの利益計画の中で十分な研究開発投資をやって、その結果として年末にそれがプラスになって利益を売上を増やすことができましたという形に我々としては持っていきたいというふうに考えております。ですので、まあ、答えとしてはフレームワークの研究開発投資はやりますと、ただしソフトウェア仮勘定としては積まないということです。あと、まあ、特損というかソフトウェア仮勘定の償却、前倒しの償却に関しては毎年、販売可能性を見て、ソフトウェアをちょろちょろと少しは見直しております。これはあの四半期ごとにソフトウェアを全部見直して、まあ、30万とか50万とかっていう単位でこれはちょっともう売れないねとかというので償却はやっておりますが、フレームワークの事業のように、何千万とか何億とかっていう形のものは、今後は発生しないというふうに思っています。
その他ございましたらよろしくお願いいたします。でしょうか。ございませんようでしたら、本日の決算説明会を終了とさせていただきます。本日は忙しい中ありがとうございました。